西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。令和6年もあとわずか。今年は何とも災いの多い1年でした。地震、豪雨、猛暑、そして長い夏日。全く災害が多く、季節感のない1年でした。気候については、背景に地球温暖化があるのだろうと推測されますが、季節の行事と暦の行事がちぐはぐなのはいただけません。とは言いつつも、街角はクリスマスとお正月を迎える毎年の師走の風景で、活気にあふれていますね。さて、今月の話題は、1、共に生きる街づくりフェス2024、11月16日土曜、宝谷庁舎にコーナーを出展しました。2. 年明け1月に、障害者の立場に立った防災の学習会を開催します。3. 東京都心身障害者福祉センター主催の、視覚障害者のための防災講座、防災のことを一緒に考えてみませんか?の学習会、8月にあり、参加の報告の3項目をお送りします。1. 共に生きるまちづくりフェス2024 11月16日土曜宝谷庁舎にコーナーを出展しました。参加したイベントは、地域共生社会とは何か、西東京市における地域共生社会を実現するためにはどうしたらいいかを考える催しです。西東京市では、子どもから大人まで障害があってもなくても、つながり、支え合い、微笑み合う、誰もが住み慣れた街で暮らし続けるために、地域共生社会の実現を目指しています。今回のフェスは、西東京市地域振興課の主催で、市の障害福祉課、高齢者支援課などを含む健康福祉部、それに危機管理課などが中心となって催されていました。隣接のタクトホーム木漏れ日グラファーレホールでは、健康に関する講演会、広場では緊急車両の展示、起震車、起は起きる、震は地震の震、による地震体験、はしご車搭乗体験、スポーツ体験、モルックほか、などが展示されて、子どもたちにも興味いっぱいのイベントだったと思います。庁舎内では、フレイル予防の情報提供や相談窓口、防災に備えた物品、段ボールベッドなどの展示、e スポーツ体験、手品や各種のお遊びコーナー、障害者支援の作業所の物品販売などが展開され、終日賑わいにあふれていました。私たちは、弱視・全盲を体験するメガネの展示、アイマスクを使ってのブラインドウォーク体験、展示のお名前カード提供を実施しました。弱視・全盲を体験するメガネの展示では、弱い強度の視野狭窄、中心視野欠損、飛蚊症、白内障を再現するメガネを用意しました。視覚障害の原因に若年齢から生じる疾病や事故もありますが、日本人の多くが高齢者になると緑内障や黄斑変性症などで視野欠損のような状態になる可能性があることを紹介し、目を大切にされるように説明を加えました。アイマスクを使ってのブラインドウォーク体験では、白杖を持っていただき、室内をボランティアのガイドの誘導で一回りしていただきました。誘導の方法として、肘を借りる場合と、高齢者介護で横についてもらう例を体験していただきました。誘導が横から、あるいは斜め後ろから行われると、全盲状態ではいかに怖いかを知っていただき、 視覚障害者が進む方向に困っている際の手助けについて理解していただく機会とさせていただきました。合わせて、街角で視覚障害者に出会ったらという冊子をお渡ししました。なお、ガイドをしてくださったボランティアさんは、今年の3月に社協から西市協にご依頼をいただき、視覚障害者の理解・ガイドの講習会に参加いただいた皆様です。展示のお名前カード提供では、名刺サイズのカードを用意しました。私たちのコーナーを訪問された方に、カードの裏側にお名前を書いていただき、そのお名前を展示刻印してお渡しします。展示を打っている様子を見て、右側から書いている様子に興味を持つ人、なぜ6点で文字がわかるのかと尋ねる人などで、なかなかの盛況でした。作業の横には展示の一覧表を用意しておりましたのと、先ほどの冊子にも一覧表があることを伝えました。ここで聞いた話ではありますが、小学校4年生で使われている教科書の中には、展示を紹介が掲載されているものもあるそうです。カード作成には、展示サークルのともしびさんの協力、西市協の会員にて対応しました。市内には多くの視覚障害者がおられますが、このようなイベントを通して市民の皆様に、障害の理解、支援のあり方についての理解を進めていきたいと思っております。社協ボランティアサークルさん、展示サークルともしびさんのご協力により、良いイベントができたことにも感謝しております。今回のイベントには、西市協役員の三原、金子、野口にて対応いたしました。情報ホットラインをお聞きの皆様におかれても、ご賛同、共に活動いただける方がおられましたら、野口までお知らせください。よろしくお願いいたします。2、年明け1月に、障害者の立場に立った防災の学習会を開催します。西市協も参加しております、西東京市障害者福祉を進める会では、今年度も防災に関する学習会を開催すべく準備を進めております。昨年の学習会では、市の危機管理課の職員を招いて講話をいただきました。主な内容は、自助・共助の心構えと、市の災害対応の話でありました。集まった皆さんは、障害当事者、家族、事業所、作業所関係の方々でしたが、一般的な市民への備えに関する話に終わったと感じています。参加者からは、種々のハンディキャップを有する者に、自助・共助にどこまで対応できるのか、や、障害者固有の課題に対する対応の深掘りを求めたい、の感想がありました。このような背景から、今年度に発生した、能登震災・同豪雨災害発生直後に支援活動に赴いた活動をされた方から、障害者関連の実態の報告、避難所・支援などの状況について報告をいただき、私たちの視覚障害をはじめ、障害者種別、事業所・作業所の課題の洗い出しを行うミーティングと、専門家の助言をいただく企画を進めております。今月のお知らせで詳細をお伝えしたいのですが、朗読作業期日に間に合わないため、予告のみとさせていただきました。来月の朗読に間に合えば、開催詳細を投稿させていただきます。来年早々に、公民館、市の掲示板などにポスターを掲載の予定です。また、来年度の西東京市広報、1月15日号にも掲載できればと思っております。ご参加は会員に限りませんので、情報ホットラインお聞きの皆様からも、視覚障害者からの意見や心配事などの声を上げていただきますよう、よろしくお願いいたします。3、 東京都心身障害者福祉センター主催の視覚障害者のための防災講座、防災のことを一緒に考えてみませんか?の学習会参加の報告。災害への備えに関する催しが増えています。東京都の主催に西市協役員の金子野口が参加してきました。講師は同センターの前田日月さんで、私たちと同様の視覚障害者、一種一級とのことで、同じ立場で防災に向けてどんな準備ができるのかということを一緒に考えてみたいという内容でした。講座内容として、1、大災害が起こると視覚障害者はどんなことに困るのか。2、自分の障害や正しい介助の仕方を周囲に伝えられるようになるにはどうしたらいいのか。3、防災に向けてどんな準備ができるのか、などでした。いずれも昨年3月の情報ホットラインで提供した西市協からのお知らせと同様に近い内容でした。講座を受けて改めて確信となる話として、災害が発生した際、家屋の倒壊、火災の発生、緊急の避難のいずれをとっても、視覚障害者は個人で行動できないを認識しました。日常的にご家族がおられたとしても、一人で留守番をしているときや、ご自身が外出しているときなど、どのようなときに災害が発生するかはわかりません。また、一人暮らしの方もおられるでしょう。ご近所の方とや連絡を取れる方がおられることの大切さを学びました。防災備品の備え、避難所での配慮など、障害に伴う課題対応も話題となりました。これらの講習内容に沿ってのリーフレット、目の不自由な方のための災害時初動行動マニュアルをいただきました。後日このリーフレットを、障害者福祉を進める会、西東京市視覚障害者協会として、総応数を入手しております。先の2、学習会予告でご案内している、障害者福祉を進める会の防災の学習会にてお配りしたいと思っております。なお、野口は進める会として、この学習会の企画運営を担っております。他の障害者との交流、障害当事者の声として、市当局へも防災についての意見を集約する機会ともなりますので、学習会へのご参加お待ちしております。また、野口の日常の活動として、防災に関する情報を収集しており、このリーフレットや収集した関連する情報などを、いずれ情報ホットラインの特別号として提供できればと考えております。ご期待ください。今月は西市協の野口がお送りしました。